平成、21年、本日は、7月の26日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日は、人の働き3章13節から見ていきたいというふうに思います。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。ということですね。で、アブラハム、イサク、ヤコブの神。まさにこれはイスラエル民族のことですね。で、その、イスラエル民族の先祖たちですね。この人たちを導いた、まさにその神ご自身がですね、選んで、栄光を与え、そして用いたのは、そのしもべであるイエス、ナザレのイエスなんですね。で、これは神が選んだんだけども、ところが神の選びとですね、あと、実際の神の民が、そのイエスを、で、しかも、その、神が選び、このイエスに栄光を与えになって、そして重大な使命を与え、神が、特別に寄り分けたんですけども、ところが、神の民、この当時の旧約の神の民が、イエスをどのように扱ったかって、これはまた別なんですね。これは全然極端であります。神の選びと別で、全然極端。単に、神を使わされたものと受け入れなかったどころか、逆に、とっ捕まえて殺しちゃったんですね。わざわざ、殺してしまったんです、ね。全然両極端、極端に違う対応を取ってしまったということであります。で、このことは、一つのパターンとして、ぜひ、覚えていきたいと思います。神の選びと人の選び違う。で、たとえ聖書を読んでる民の間であっても、立法者、パリサイ人、旧約聖書をよく知ってますからね。また、神の民。神を信じるという民の間であっても違うというこのパターンはどうぞ覚えてください。本当に神が選んだ人を必ずしも神のために受け入れるかどうかわからない、そういうパターンを覚えてください。で、それをちゃんと理解していくときにあんまりつまずかなくなります。全然我々がずれているためにですね、神にも人にも受け入れないということはあるんですけども、でも正しく行っていってもなぜだか神のために受け入れないってことある、それはあるんだっていうふうに思っていけばですね、つまずくことはありません。で、まさにイエス様がまさにそうなんですね。結構こういうパターン多いんですね。旧約の預言者もそうですね。受け入れられないですよね。エレミアだって、旧約のエレミアだって受け入れられないで井戸に投げ込まれちゃったってことですね。で、水がないから溺れないですんだっていう感じですけども、こんな感じであります。だから我々も我々の理解では主はその大事なことを教えられたなと思ってですね、神様は我々にこういう働きを与えてくださって非常に感謝だなと思うんですけども、それと前の神のために今のクリスチャンがどう受け取るかまた別であります。持ってっても嫌な顔をされてですね、変な人が来たとか生まれたとしてもあんまりびっくりしない。で、これは違うということをですね、見ていっていただきたいかなというふうに思います。そして14節、その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ということですね。で、ここで、二つのことが対照的であるというふうに書いてあることを理解してください。イエス・キリストを、ピラトのね、裁判の時のことを思い出してください。イエス・キリストを解放するか、それとも、強盗と人殺しの罪で、捕まっているバラバを釈放するか、どっちかだったんですね。その箇所を思い出してみてください。ピラトはそういう言い方してるんです。一人を赦免するんだ。一人を、解放するんですね。で、赦免、英語で言うとリリースですかね。これは非常に暗示的であります。世の終わりの時に、どっちか一つなんですね。我々は、この時はイエス・キリストを許すか、それとも強盗の人殺しの男を許すか、どっちかだったんですね。で、この時に、どっちを選んだかってはっきりしてますね。 ピラトは聞いたんですね。このナザレのユダヤ人の王と言われるイエスか、それとも、バラバかって言ったらですね、我々にバラバを許せって言ってですね、ではこのイエスはどうするんだって、十字架につけろって言ったんですね。両極端な対応だったんで、これは全く間違えたんですね、この通りのためにはですね。で、これは歴史は繰り返すと言いますけども、このイエス・キリストの十字架のことはですね、繰り返し福音書に書かれていることは、無意味に書かれているわけではありません。もちろん十字架のことは大事なんですけども、いろんな意味合いで大事なんです。もう一つは、一つの意味合いは、明らかに歴史は繰り返すというふうに理解できます。で、イエス・キリストの3年半の時っていうのは、世の終わりの患難時代とか3年半と明らかにシンクロナイズ、似たような形で来るんではないかと思います。何を言ってるかというと、この、人殺しの男ですね、ここで、人殺しの男を赦免するように要求しってわざわざ書いてあるんですよ。これは再現するというふうに思います。大きな形で再現するんですね。イエス様の時はただ一人の強盗を許したにすぎないんですけども、世の終わりの時には、命の君であり、清い正しい方っていうふうに十四節書いてあるんですよ。清い、これは聖書の聖、ホーリーなんですね。で、これは、通じます。ホーリースピリット、精霊に通じるんですね。だから、清い霊を殺すっていうのは、霊を殺すってちょっとなんか、抽象的ですけども、精霊を拒み、逆に、人殺しの霊、悪霊を受け入れてしまうって、そういう時代になってしまうって、そういうふうに私には理解できます。これはあるんではないかなと思います。で、現に既に起きつつあります。今、我々はトロントビデオを、当初は、これをオーストラリアの人とかな、作ったビデオを輸入しました。4巻、合計長いんですね。4巻、5、6時間ぐらいあったんですかね。そのテープを見てですね、これは結構大事なもんだと思ってですね。手伝ってくれる人をお願いして1枚の CD ビデオに行きました。これは、我々は、タイムリーな奉仕をできたかなと今思っても思います。でそれをやったんですね。で十分に理解しました。もう何度も何度もCD ビデオを作るんで、ね、やってほどビデオ見たんですね。で見てるうち頭痛くなって悪霊がこんなところで悪霊を解放してるしと思ったんですけどね。でも十分理解しました。キリスト教会のど真ん中で悪霊が加護されているということを理解したんですね。で、まさにだから、実現してるんです。この、人殺しの男を、赦免する。今、現実に起きてるんです。で、人殺しの男ってね、なんか獰猛な男ですね。人殺しが、牢屋破ってブワーって出てきたら何が起きるかと思いますよね。ライオンでもわーってで人殺し、人食いのライオンとか出てきたら危ないぞと思うんですけど、人殺しの男がみんなの要求でわーって出てきたんですね。何するかわかりません。同じように世の終わりに人殺しの霊が出てきたんですね。だから変な霊ですね。でこれは予言された通り出てきたんですね。でこのことを覚えておいてください。そしたら、お菓子の霊を精霊と思って受け入れている人たちっていうのは、おかしなことになります。この時代を見ていくことはできないし、キリストの教えを受けてるつもりなんだけど、結論としてなんか不法に入っていったり、罪に入っていったりですね、勘違いの方向に行ってしまったりですね、おかしなことになります。最終的には、人殺しの男だから、死んでしまいます。霊的におかしくなってしまう。距離的におかしくなっちゃうんですね。で、トントとかペンサコーラの今日、例をもとにですね、だんだんだんだんおかしな教理がずっとキリスト教会に広がってるんですね。だから、人殺しってまさにそんな感じですね。そういう時代に生きてるんであります。で、これはある意味では、この予言が成就している時代に起きてるんですね。どうぞこのことを理解してください。多くのクリスチャン、こんなことを言っても寝耳に水であります。ってそんなことは聞いたこともない。聞いたことはないんでしょうけども。でも私、我々はこれは予言してるというふうに思います。人殺しの、この時、人を殺したその男をまさに猛獣でもないけど、解放しちゃったんですね。事実起きたんです。イエス様。で、しかも、正しい方を殺しちゃったんですね。ありえないことが起きたんですけど、これ予言であります。世の終わりにも、人殺しの霊を解放しちゃうぞ。 あり得るんですね。だからどうぞ、常識で物事を見てはいけません。聖書に基づいて今のうちは見なきゃいけない。だから、そういう意味では、この例に従っていくなら、キリスト教会は死の方向へ行く。人殺しですもんね。で、判決も受け入れちゃう。で、不法的な変な解釈も受け入れちゃう。ぐーっと眠ったままおかしな方向へ、ぐーっと行ってしまうという感じですね。どうか、例のまどろみからですね、惑わされている霊にいる人がいたら、まどろみから解放されるんですね。ぜひ祈ってあげていただきたいというふうに思います。で、そして、16節。そして、このイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており、知っているこの人を、強くしたのです。で、イエスによって与えられる信仰が、この人を、皆さんの目の前で完全な体にしたのですということですね。これはまあ、先週見ましたようにですね、誰がこの足並みの人であります。歩けず、で、物乞いしてた人が、どうして歩けるようになったかって、それがこの三章の一番大きなポイントであるというふうに思います。で、繰り返すようですけど、物乞いをしてたんですね。これ非常に語りかけがあるなと思いました。先週、メッセージをするのって初めて分かりました。だから、結構そういうとこあるんですね。メッセージ、順番が回ってきて、ああ、そうなんだって分かるってことなんですね。物乞いなんであります。だから、人から物をもらって初めて息継ぐってことですね。1000円もらったら1日食えるかなとか、1万円もらったら10日食えるかなという感じですね。クリスチャンで、まともに、足ないだから歩けないんですね。全然歩みのなってないクリスチャンの明らかにこれ例えなんですね。で、人からの礼をもらって何とか息つないでるという感じなんですね。でもこれは虚しいですよね。もらえなかったらば枯渇してしまって腹減らして倒れてるっていうですね。ほとんどクリスチャンとしてあんまり役に立たないような生き方なんですね。でもこれは人からのものをもらったり、またはね、他の箇所でも言ってるように、金銀はどこにあるかだね。ペトロが言って、ね、金銀は私にある、あそこにあるとか、どの人の信仰で助けられるか、自分は包められるか。それじゃないんですね。それとか、または十二節で言ってるんですね。自分の力とか、信仰不可さ、これじゃないんですね。じゃあ何なのかっていうと、聖書は明らかに一つのポイントのみを言ってるんですね。明らかに繰り返しますけども、イエスの名だって言ってるんですね。どうぞこのポイントを正しく理解してください。私はうまく説明できるかどうかわかりません。でも、そうだと聖書が言ってることだけ言うことができます。で、皆さんが後の理解とか祈って主にはっきりと、イエスは何よって、っていうのはどういうことなのか、正しく理解してください。正しく理解した一人一人の益になっていくと思います。なぜならまさに聖書はそのことのみを強調しているわけですね。で、他の名じゃないっていうことですね。だから、何でしょうかね。金銀の器、信仰の器、そうじゃないぞ。または、いろいろ物もらいしてですね、もらい物をする。あの人から教えてもらう。この人から教えて。この方法でもないぞ。イエスの名のみに頼るって方法だぞっていうことを言ってますね。具体的にどういうことなのか、どうぞ一人一人、主にあって理解してください。したら、理解していったら、これは、お一人一人の益になっていくと。いうふうに思います。で、言ってるわけですね。そしてポイントは、16節繰り返しますけど、このイエスの皆が、この人を強くしたんですということですね。だから、我々クリスチャン生活でも、皆さんは足は慣れてなくて健康かもしれません。いくら歩いてもですね、全然大丈夫かもしれませんけども、信仰の歩みのことを言っています。その時に、もし弱ったりしてた場合、ポイントは、イエスポイントは、マッサージ屋さんに行ってマッサージしてもらうとかですね、または何か、まあ、クリスチャンで言えば、良い本を読むとかです。それは全然悪いとは言いませんけども、ポイントは、我々がイエスの、皆を求めていくときに、これはイエスのポイントになっていくというふうに思います。これ、参考になるかどうかわかんないんですけどね、私もいろんな、クリスチャン生活じゃないから、いろんな立派なクリスチャンの本を読みました。信仰生活で偉人とかですね、読みました。オズワルド・スミスとか、いろいろ読みましたね。で、で、私はウォッチマン・ニーっていう人の本が好きでですね、読んでたの。一時期マニアになってました。 一応家内が言っておりました。また読んでるのとか言ったんですね。で日本語の本全部読んでですね、でそれでも飽き足らず今度はですね、外国に注文してですね、そういう外国でそういうなんか出版社があるらしいでして、そこから送られてきて注文したらですね、1万円で結構来ましたね。なんか大きい船便で段ボールにいっぱい10冊も20冊もいっぱい来たね。ああ、日本円って強いなと思ったんですけど、1万円ぐらい送ったらバーンって来たんですね。でそれを一生懸命読んでてですね、聖書よりも卒業読んでたり、そういう時期がありました。ある時違うって神様おっしゃいましたね。なんか今日も読もうと思ったらなんか気が進まなくなったりしたんですね。なんか違うんじゃないか、なんか違う気がしたんですよ。やっぱりそれは違ってましたね。とかあとジェーヌ・ダービーっていう人の本もですね、やっぱりこれもなんかイギリスから、なんかやっぱりすごいですよね。やっぱり2万円ぐらいでもう全集100冊ぐらいある全集が届いたんですね。届いたんですけど、古い英語で19世紀ぐらいですね。ホーリーゴーストとか、ホーリーゴーストって精霊のこと、ホーリーゴーストって書いてある。スピリットじゃない、昔はゴーストで、ゴーストって幽霊かと思うんですけど、書いてあるんで、古いんで、それ一生懸命読もうとしたんですけどね、全然ページが進まないんですね。まあ、英語の力がないってこともあるんですけども、なんか読む気が全然起きないんですね。なんか違うっていう気がしたんですね。今思うとそれ違いました。やっぱり人ではないんですね。で、これでは、で、それで強められたかというと、あんまり自分一人の信仰をなんとか保てるかなぐらいですね。だからまあ、足の絵かどうかわかんないですけど、歩けるか歩けないか、ちょっと足が弱い状態でした。でも、ある時からやっぱり変わってきました。それは単純なことですけども、どんな本も読まない。聖書のみ読む。聖書のみで祈りは、当然キリストに祈って、ね、キリストに頼っていく。で、どんなことをするときにも、一生懸命祈って頼っていく。まあ、言えば簡単ですけど、実践する場合ですね、これは時間ですよね。1時間聞かれません。毎日ある程度の時間割いて読んで、聖書も新学生ですからね、1日10章読む、そういう生活を何年もしてます。そしたらここに書いてあるんですね、重要説、そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰の上に、あなた方が今見ており知っているこの人を強くした、強くしたんだよ。キリストのみに頼っていくっていう、祈って求め、そしてキリストのみに祈っていく、まあ、祈りは当然キリストのみに祈っていく。で、本を読んだり何したり話聞いてるって、これある意味でこのイエスに頼ってるんじゃないんですね。メッセンジャーの話を聞いたり、本田浩二の話を聞いたり、本田浩二そこで物語してるようなものであります。正解って何か話聞いたり、ハンター夫妻とかですね、カルロス・アナコンディアとか、いろんなピーター・ブラとか、いろんな人いますけど、そういうところ行って物語してるような、それは強くしない。その時は何かいいかなと思うんですけど、それきりなんでありますね。でもイエスの皆にのみ頼るということは違います。そして、さらに書いてますね。イエスによって与える信仰はこの人を皆さんの目の前に完全な体にしたのです。完全な体になりたいと思わないでしょうか。ちゃんと歩んでですね、それだけじゃなくて飛び跳ねちゃったんです。神を賛美してですね。これがクリスチャンのあるべき姿なんですね。でも物語知ってるようなクリスチャンが、実際の足は強い、肉体の足は強くても、霊的には物乞いしたりとか、まともに歩みきれないクリスチャンが結構いるかもしれません。でも、キリストのみに照れていくっていうポイントを捉えるとですね、皆さんの体は完全なあるべき歩みになっていきます。そのように聖書は書いてあるんですね。で、私もおかげさまで祈り、そういう非常にシンプルで、祈り聖書を読むって非常にシンプルで、当然のことなんだけど、ちょっとそれを、十分実践していた時ですね、強められてきました。で、だから自分だけじゃなくて、今度は人様に多少でも益になるかと思ってですね、メルマガジンを出したり、10年もついてます。3000語もついたりですね、あとエリメのメッセージを書いたりですね、したらこれが用いられたりしてですね、で、トミキには先週みたいにですね、皆さんと一緒にセミナーまで開かせていただいたりですね、して絶対人来ないと思って、やっぱり多少は来たいですね、不信仰になっちゃいけないなと思って、今回でもう終わりだろうとか、毎回そんな思いになっちゃうんですけどね、幸い5回まで続きました。で、次回もありますからですね、何人来るか分からないけど、次回もあります。で、そのうちね、判決が来るときも続くかもしれません。来年ですからね。で、こういうふうに、かつては私も人のことは言えません、ものを誤用してたんじゃないかな、あっちの正解言ったりこっちの話聞いたりですね、これはやっぱり物乞いだったんじゃないかと、それ悪いとは言わないけど、それのみっては物乞いなんですね。 イエス王になったりって。でも、おかげさまで完全な体というとちょっとおこがましいかもしれないんですけども、だんだん歩けるようになって、で、人様、多少は人様の助けぐらいするようになったので、すごい進歩であります。かつては自分一人の信仰を持て余してたんですけどね。だからどうぞ、ここに書いてある事実です。どうぞこれは、お一人一人で自分で経験してください。そうすると、これは益になるんですね。この、イエスの皆がっていうところにポイントがある。皆がですか、皆によって祈り求めてくるんですね。そういうポイントをぜひ、見ていっていただきたいと思います。そして、17節。ですから、兄弟たち、私たちは知っています。あなた方は自分たちの、指導者、自分たちの、指導者と同意、たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。ということですね。無知っていう言葉は一つの世の場合のキーワードじゃないかなと思います。知らない。で、この当時の旧約の神のため、無知。知らない。知識がないっていうことですね。知らないために罪を犯してしまったっていうことですね。で、しかもこれは神の民、一般の民だけであって、指導者も無知だっていうことを言ってる。ペトロを言ってるんですね。ペトロはね、漁師上がりですかね、魚を取って、お前にそんなこと言われたくないって言うかもしれないけども、でも事実です。無知でありました。なぜなら、彼らはナザレのイエスっていうことが本当はどういうことか知らない。で、聖書はどのように、予言してたかも知らない。で、目の前に現れたイエスがどういう方かも知らない。こういうのを無知というんです。それ以外の言葉で呼ぶことはできません。で、同じです。で、我々もおこがましいんですけども、セミナー開くっていうのはなぜ開くかというと、はっきり言えば、今の時代のクリスチャンは無知だからと思うんですね。のことを言ったら怒るから、セミナーでは言いませんけども、セミナーでは言わないけども、まあ、結論言えばそうかなと。どのように、まず、まあ、偉そうなことは言いたくないんですけども、一つ、ポイントは例えば、週末の獣の国がポイントだったけども、どこの国が獣の国か理解してない。でも、我々は聖書によっても、また暗号によっても、明らかにアメリカに、がその国であるということを理解しました。だから、そこについて、理解してないから、それを語ってるということですね。まあ、我々に言われた、お前たちに言われたくないってみんな言うかもしれないけども、そう思っております。で、また、キリストの再臨がどのようなものかって理解してない。だから、前回言ったんです。そもそも、観覧前とか2回来ない。聖書に書いてないし、暗号にも書いてない。暗号はもっとはっきり言ってる。レフトビハインド。二段階経験とか、レフトビハインドって自体も、観覧前経験説の言葉なんですね。観覧前経験、取り残されたって言って、そうやって不安を浴びせる本なんですけど、それに関して、この本はインチキだから、これを通して多くの方が滅びるって暗号も言ってんですね。そういう事実を、失礼ですけど、多くの方は知らないから言ったんであります。で、我々は、なんで本を出すか、そういうことを集大成して本を出すんですかね。また結論を言わせてもらえば、無知だからですね。神の民ですね。それ書いてませんよ。この宣伝文句に、うん。日本のクリスチャンが無知だから我々これ出しましたから、みんな怒っちゃいますからね。でも、まあ、この言葉に沿えばそういうことであります。そういうポイントを覚えてください。だから、レムナントは何かというと、無知ではない教会だと、そういうことになっておりますので、どうぞ理解しておいていただきたい。だから、恐ろしいですよね。論語読みの論語知らずとかね、いうことはありますけど、聖書を持っていながら、まさに聖書を語っていることを理解してない。この時代の人々はそうですね。ペトロに言われたこの人たちは明らかにそうであります。今の時代も、シンクロナイズされて、まさに二重にオーバーラップしているんです。同じことが繰り返されているというふうに理解できます。無知なんですね。だから、我々は、偉そうなことで非常に恐縮ですけども、そういう人たちに本当のことが分かってほしいと思って、レムナントの一つの働きのポイントは、本当のことを人々が理解するための働きである。そういうポイントがあるということはぜひ覚えてください。皆さんはぜひ理解してください。なんだか分かりませんとか言っちゃダメです。キリストの再臨っていつですかって、二段階のような、中だか前だか忘れちゃいましたとか、ダメですよね。ちゃんと理解していただいてですね、無知じゃない、ちゃんと理解して、そういうことになっていただきます。で、18節、しかし神はすべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。 そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは死の御前から回復の時が来て、あなた方のためにミシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改めの時まで天にとどまっていなければなりませんと書いてあるんですけどですね、20節の回復の時っていうあの用語を覚えてください。これ聖書の中である一定のあのキーワードでもあるんですね。あのそういうあの聖書のあの考え方っていうのをですね、一応理解しておいてください。で、回復の時っていうことをちょっと説明した方がいいんでしょうか。あの皆さん、弟子の歩みをしている人たち、またそうでない人たちもそうだと思うんですけども、聖書を読んでいくとですね、聖書はやっぱり順番に読んでいくべきであります。で、聖書を読んでいくと、創出エルミン、新明記とか行くんですけども、で、あの、イスラエルの王朝のことを考えるとですね、最初の王は、あの、まあ、サウルですね。まあ、サウルはちょっと変な王なんで、ともかく。その後のダビデ王以来です。ダビデ、ソロモンとですね、素晴らしい、あの、この辺がゼロとすると、素晴らしい、あの、位置にいるんです。イスラエルの王朝っていうのはですね。ところが、歴史を読んでいくとですね、列王歴代読んでいくとですね、だんだんだんだん廃止に行くんですね。そしてイスラエルの国は、北のイスラエルの十国っていうのは、アッシリアに捕囚され、そして、中立だったユダの国も、バビロンに捕囚されていってしまうんですね。まあ、この辺がアッシリア捕囚ですか。そうすると、もう、ちょっとダメですねってことですね。高いところが落ちてきてますよね。ちょっと点数が下がってます。前は100点だったのに40点になってしまいましたとかね。で、もっと下がって、ここはバビロンとかですね。あ、なんだ、10点じゃないですかとかですね。で、神のための歴史というのは、明らかにあの、列王記歴代記を見ていく場合ですね。明らかに、あの、荒廃といえば荒廃。で、点数が低くなるといえば低くなる。または、堕落といえば堕落、廃墟といえば廃墟の方向へ進んでるんですね。これは誰が見ても明らかであります。そして、一つは、あの、アッシリアに行って、そして、あの、まず、約束の地から、あの、引っ張り出されちゃった。約束の地って我々が、あの、入るべき天の御国の神様が約束された、またはイエス様が、私はあなた方のために場所を用意しに行くんだっていう、そのまさに天の場所であります。そこから約束の地から移されちゃったってことは、もう神様の約束の天の向けにも入れないってことであります。で、どっちもそう。アッシリア、イスラエル、北のイスラエルもまた、南のユダもそう。バビロンにユダは捕囚されちゃったんですよ。で、最低なとこに来ちゃってるわけです。だからこれ最低ですよね。ちょっと線が間違いますけど。最低ラインが来ちゃった。ゼロ。でも、あの、聖書を読んでいくと、列王歴代まで行くんですけども、その後まだ書があるんです。列王歴代だとどこだか覚えてる人いますか？歴代書なんて。どこか読んだような気がするけど、どこだかわからない。わかんないですよね。まあ、目次見れば多分わかると思うんですけど、ネヘミヤかエズラかどっちかだと思いますけどね。ネヘミヤかエズラか。エズラか。エズラですね。で、あの、エズラ記、ネヘミヤ記って思い出してください。これは回復の書なんです。で、エズラ記、ネヘミヤ記を見ると分かることはですね、ここからあの、最低まで行ったんですけど、ガーッとこう盛り返してきたんですね。これを回復と言ってるんです。で、あの、エズラ記って何かっていうとですね、あの、律法学者でエズラが、焼け落ちたエルサレムの町へ戻って、そして、崩壊した神殿、神の神殿を再建するという物語なんです。そして、ネヘミヤ記って何かっていうと、同じように、ネヘミヤ、彼は献酌官なんです。献酌官ってお酒を王様に注ぐ係の人なんですけども、彼は同じようにエルサレムに戻り、そして王の保護のもとで、エルサレムの町を再建するという物語なんです。これがネヘミヤ記なんです。で、これは何かっていうとですね、あの、型であります。都の再建は今の、まあ、エルサレムの再建というのは今で言うと、教会のあの、 再建になりますね。ケース業界の再建になり、ケース業界いろんなおかしな教理とかですね、おかしな例とか、でも全く崩壊状態なんだけども、これで終わりじゃないんですね。終わりじゃないぞって、こうね、ノックアウトされたと思ったボクサーがもう一度立ち上がって、不死身のボクサーじゃないけど、もう一度まだあるぞって言って立ち上がったようなもんですね。立ち上がる。で、で、エズラ記が言ってるのは、神殿の再建ですから、祈りとか、神を礼拝するという意味合いでの教会の、やっぱりこれは再建の物語。そういうことが起きるっていうのが、聖書の歴史が語ってることなんです。そこまでであります。エルサ、神のためできて。だから最後は、崩壊ゼロで終わってるので、最後はこう、アップしてる。で、これを今の、使徒行伝の中で言ってるんであります。再建ってまさにこのことを言ったんで、用語がわかんないと何言ったらさっぱりわかりませんよ。ペトロ一体何言ってるのか、なんか聞いて、言葉聞いてるんだけど何言ってるかわからなかったってことなんですけども。で、聖書はそういう前提。そしてこれは、このことは型だというふうにペトロは言ってるんです。そういうふうに書いてないけども、これは実はイエスを通して、同じように、その、旧約の立法学者の時でイエスの時まで、ずっとこのバビロン捕囚におかしなおかしな例とか教義があったけども、これを主イエスの時にこう、再建していくぞというふうに、このイエスの時、イエスを通して再建が始まるぞっていうことを、そのことの型なんだっていうことを実はペトロは言ってるんです。聖書はそのように読むべきであるし、そのように予言されているということを言ってるんです。それを理解しないと何言ってるかさっぱりわかんないですね。で、こうちょっと変な訳なんですよ。この、聖書の訳にしょっちゅう文句をつけてるんですけど、21節。あの万物の新たなの時まで天に留まっていなければなりませんってこう書いてあるんですね。これ新天神事のことかと思っちゃいましたよ。なんか違うことかと思っちゃいましたね。これ違う。KJV 見ると違う。これまさに20節言ってる、この回復のことを、同じことを言ってるんですね。万物の新たなの時。だからなんか変な言葉を用いて、なんか別のことのように、ぐーっと持ってくる変な役になってるんですね。新回復はですね。すぐケチつきますけどですね。違うんですね。でも、ポイントは、新天神地のことは言っておりません。回復のことを言ってんです。で、これを、だから、イエス様の時があった。で、同じように何を言いたいかというと、イエス様の時はまさにそうですね。ペンテコストをはじめ、またね、ペテロはヨハネを通して、新約の素晴らしい恵みを現れたり、パウロを通して素晴らしい恵みを現れたり、だから神のために教理という、霊というです。わーっと回復したんですね。で、今の時代に我々は何を学ぶべきかというと、同じことは世の終わりにも起きるということであります。で、我々が今まさに暗号で学んでいるエリアの働きってこのことを言ってるんです。回復に関係してるんですね。だから、これ出てくるっていうとか、二面を見てください。一つは、ネガティブな面であります。キリスト教会はどんな風にしても廃墟に住むという一面であります。で、もう一つは、ペトロが言っているように、回復の時も来るぞっていうことです。二面を見なければいけません。そして今のキリスト教会の中で、少しずつこのいろんなことが、回復されてきます。一つは、弟子の意味だとか、賜物も回復されてくるだろうと思います。で、ちゃんとした予言とかですね、体験も回復。だから、レムナントもその一端、わずかながらでも行いたいと思って予言とかですね、癒しとか、用いたいと思っています。それとともに、いろんなかつては開かれてた啓示も開かれてくるんじゃないかと思います。パウロの書簡を見てわかることは、旧約のいろんなこの、言葉の中でですね、素晴らしい啓示を見てるんですね。例えば、牛に靴子をかけるなと、食べて、くちゃくちゃ、反芻してる牛に靴子をかけるなと、これ、ただのなんか、牛を飼ったり、豚を飼ったりするだけの啓示と思ってね、これは実は、御言葉を扱う人々に対しての言葉だから、すごい啓示だなと思うんですけども、同じような啓示が、世の終わりの時も回復されてくると思うんです。で、デムラントは、そういった啓示の一端を担わせていただきたいかなというふうに思います。これはどうぞ見ててください。で、今は繰り返しますけども、廃墟は進みます。一般的にはそうですね。でも、それとともに回復の働きも出てくる。これを見逃さずにですね、で、我々は回復に入ってくる。そういう働きの一端を担わせていただきたい。だから、どうぞ変なものは揺り分けて、しかし、良いものとかですね、神からのものって、これから出てくるときは、 そういう二つの働きを見てからいけないんですよ。だってことは、しかも、ね、この暗号で見たら2005年とか6年とかエリアとか書いてあるから、どっかで始まってるかもしれない。一体どこで始まったかよくわかりませんけどもですね。目をよく開いてですね、そういう働きにはぜひ注目してですね、入っていきたいかなというふうに思います。で、結構終わりまでいきますかね。22節は見ましょう。22節。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私の一人の預言者をあなた方の兄弟のたちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆を聞きなさい。この預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。ということですね。ぜひ、こういうふうに一人の預言者について語っている。これは、ね、イエスのことだと言っているんですね。これはそうであります。イエスこそ真の預言者ですね。で、またこれは新約の今の我々に関しては、さらにもう一歩考えなきゃいけません。なぜなら肉体を持ったイエスキリスト、今我々の間にいないからですね。これはイエスの霊として来られた聖霊のことであるというふうに理解します。で、この預言者の霊来てるんですね。で、この預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるということですね。一人の預言者。これは我々の心に語りかけてくだされる預言者が聖霊の声であります。これ、聞き従っていくということにポイントがあるということをどうぞ覚えてください。これは、どういうふうに語るかとかですね。ね、前も言いましたけどね、私が若い頃いた教会の姉妹はですね、風呂場で祈ってたらイエス様の声があるとの声で聞こえたって言うんですけどね、あるとの声。バスとかバリトンとかね、あるととかね、そうですかと思ったんですけどね。で、しばらく祈りました、真面目に。私まだ20代の若い学生だからですね。そうかなと思って、祈りが足りないとやっぱりアルトの声聞こえないかなと思って、しばらく祈ったんですけど、やっぱ風呂場で祈るなんて聞こえないのかなと。風呂場うちないしとか、アパートで、四畳半のアパートがないんですね。ダメかなと思ったんですけど、結局聞こえなかったんですね。で、今だに聞いたことありませんけど、アルトの声に、こだわる必要はありません。ちょっとそれ違う、こだわるポイントがずれてます。肉声が聞こえる聞こえない関係ないんですね。でも我々がこういう肉の耳で聞こえるどうかともかくして、何しろ聖霊は語るというのは事実なんです。これを皆さんが理解すればそれでいいんですね。で、語ります。で、こう聞き従っていくことにポイントがあります。で、レムナントもなんとか間違いがある中でなんとか聞き従うと思っております。そしてその中にですね、神様がいろんなことを教えてくださってるかなと思います。で、その中で、去年ですね、1年前、セミナーも、今のこの出版を今まさにやって、今週でもまたもう印刷会社と話すとこまで行ってるんですけど、1年前から我々聞き従って、感無量なんですけど、でも考えてみたら、1年前ちょっとした声に聞き従ったことがこの働きのもとですね、1年前ですね、皆さんおられなかったと思うんですけど、何があったかというとですね、某兄弟来られてですね、で兄弟来られたんで、私考えました。めったに信者の来ない教会に人が来た。でどうしようか。他の教会みたいに、やることやらなきゃいけないな。で、ちょうど夏の前、今頃かもうちょっと前ですかね。7月、6月か7月かな。で、地方教会も、他の教会は夏キャンプやるより、我々もキャンプやりましょうと思ったんですね。で、その兄弟に頼んだりしたら、エレミア牧師、8月はもうすでにいっぱいで、どこも空いておりません。じゃあ9月はどうでしょうか。なんかやったという形を残したいんですけど、ね、彼が9月にそうですかって言って、その代々木のオリンピックセンターを取ってくれたんですね。で、9月、じゃあ集まりましょうって言ってるんですね。レムナント総勢集めても5、6人しかいないから、ちょっと寂しいですね、参加者が。で、どうしよう。で、実は、じゃあ、私がメルマガ出してるから、じゃあ、レムナント黙食セミナーって、開きましょう。って。それ何喋るんですか？いや、まだ何喋るか決まってませんけど、やりましょう。とりあえず9月いられたんですね。それが第1回黙食セミナーなんです。それを開いて、1回、2回かな、開いて。で、それを開いてですね、行って、今年になったら話が変わったんですね。突然、今年1月ぐらい暗号のことを開かれてですね、セミナーの様子が変わってきて、非常に突然、今まで割とのんびりやったんですけどね、緊急、暗号セミナーとかですね、でも全部びっくりしてしまったんですね、来年半期ですが出るなんて思えられなかったからですね、でセミナーって、あ、この時のために備えられたんだなと思った んですね。で、セミナーがあるから、そのために毎回こういう暗号とかですね、それをカラーで印刷したりですね、暗号内容を持っていってですね、前口だけ言っても信憑性ないから、印刷して持っていったりしたんですね。で、それが、面白いものでいくつか溜まったんですね、原稿がですね。その原稿をまとめたものを出すのが今回の本の出版なんですね。で、判決が出るっていう時、やっぱりセミナーだけじゃなくて、まあ本も出さなきゃいけないと思ったんですけども、で、が、まあ、もう原稿もできて、今週は出版のね、本を印刷する人と話し合うということですね。で、これすごいなと思いました。もし、去年、わずかながら聞いた、人も来たし、夏キャンプやんなきゃいけないんじゃないかとか、なんかどっか聞こえてない気がしたね。誰かが言ったのか、私が勝手に思ったのかわかんないですけど。なんか、かったりいなと思わないでもないけど、やっぱり信者さんにサービスしなきゃいけないでしょうと思って、聞きしたかったつもりなんですね。で、それは見心ありました。で、オリンピックセンターもまたね、他の方通して、ここでやった方がいいって、なんか、それ別の会で行った時に示されたんですね。やっぱり その通り語った通りでありました。で、牧師力セミナーやった方がいいって、またその時語られたんですけど、それもその通りでありました。暗号はすぐやるべきだっていうふうに今年の1月から2月から重ねたんです。それもその通りでありました。どっかで聞き従わないと今のことはないんですね。だから聞き従っていることの連鎖の中にですね、いろんな結構大きな働きが出てきます。ぜひ、そのあたりをですね、知っていきたいと思います。で、あとざっと言いますけども、24節、またサムエルをはじめとして彼について語ったすべての預言者たちも、今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって、血の民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立てて、あなた方の使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。主は、この当時の神のために邪悪だったかもしれないですけども、でもキリストを信じてですね、そして邪悪な生活から立ち返りました。で、我々もまあ、多少間違ったところあるかもしれませんけども、この方によってですね、いろんなところが回復されるこのポイントを見ていきたいと思います。ね、感謝します。